と結婚式。真っ白い花嫁さんは、なんだっけ、ウェディングドレスとかいうのを着飾っていたんだ。ここだけの話、そんなに若くもなかったよ。いわゆる晩婚化っていうやつさ。確か、僕のお母さんのいとこって呼ぶらしいけど、それにしても、いとこってどんなもんだろう。父さんに聞いてみたけど、母さんのお父さんの、すなわちおじいちゃんの、兄弟の子供のご飯粒がどうしたのって、それからしっかり食べなさいとか言われているうちに、途中でわかんなくなっちゃった。まあいいや。今日は暴れちゃならない掟だから、僕は三人兄弟の中では一番賢いものだから、静かにしてやることにしたんだ。だから奮発して、いつもみたいに兄弟の話なんか軽々しくしないことにするよ。なんて言ったって晴れ舞台だからね。婚礼の式典ってやつさ。まるでハイカラさん気分だよ。それがせっかく来てやったのに、こちらへどうぞと呼ばれたと思ったら、いきなりガラス戸に封じ込められてね。それからジュースが出されたよ。早速席についてみた。だっておじいちゃんとおばあちゃんが飲んでいるのはまずげなお茶とかカフヒーだったから、母さんが奮発してオレンジを頼んでくれたんだ。なんたって僕らは自然主義だからね。おフランスのバルビゾン派だってびっくり仰天さ。今時の子供はみんな果汁 100% を楽しむよ。実にしっかりしたもんだよ。カフヒーなんて、あれは干からびたお豆を焦がして茶色に濁した毒じゃない。きっとみんな癌になり果ててヘトヘトに決まっているのさ。そうしたら父さんなんか、
オレンジジュース
なんてまたくだらない冗談を言うんだもん。少しは場所をわきまえてほしいよ。僕なんか決して吹き出したりなんかしなかった。でも父さん懲りずに何度も同じ言葉を繰り返しているよ。ダメだよ、心がくすぐったくなっちゃうよ。思わずちょっと笑っちゃった。まったく子供なんだから仕方ないや。けれどもガラス戸のうちだからね。夏目漱石と同じ境遇だからね。確か待合所とか行ってたっけかな。扉を開こうとしたらまるで動かないんだ。それで僕だけが知っている。みんな閉じ込められちゃったに違いないんだ。だけど、僕は時々ヘマをやるから、間違って笑われるのは嫌だから、今日は黙っていた。この間だって、豚みたいな中年顔、偽物金髪で強調させたみたいな化粧お化けが、テレビにクローズアップされたもので、思わず、大変だ、テレビ局が妖怪に乗っ取られた、って叫んじゃったら、みんなに大いに笑われたよ。みんなの意見を総合してみると、ああいう不気味な道化を雇ってどうにかテレビを見てもらおうという魂胆らしいけど、余計世間様から顰蹙を買っているらしいんだ。そりゃそうだよ、まるで教育を受けていない 最低限度の気品すらない。生ゴミ生物も当然じゃないか。美的感覚が腐っているよ。本当に、社会のために良くないと思ったよ。僕は幽谷の死だから、恥をかいただけでは決して済まされない。ちゃんと、そこまで悟れるところが偉いよね。けれども、今日は晴れの舞台だから、また笑われちゃ嫌だから、閉じ込められたなんて騒ぐのはやめにした。それに、先客がちゃんといたんだ。なんだか、うちのおじいちゃんとおばあちゃんの類似品が、二人揃って座っていたよ。それから、真っ白なアルビノみたいなお兄さんが、ひょろひょろしながらカメラを構えていた。なんでも、白い花嫁さんの、いとこのお兄さんとかいう話だった。あれ？母さんのいとこの花嫁さんのお兄さんだったかな？なんだかわからないや。ろくに挨拶もしないで、あんまりパシャパシャ写真を撮りまくるので、失礼なやつだと思ったよ。ただ、僕ら全員の写真も写してくれたから、とりあえずは我慢してやることにした。結婚式じゃなかったら、とっくの昔に、僕ら三人で連帯を組んでやっつけてやるところだったよ。顔色が悪いものだから、きっとすぐに倒せたと思う。あんまりひょろひょろしているから、もやしの兄と名付けてやったのさ。それから、親睦総会とかが始まった。横一列に並ばされてね。父さんの手のひらが僕の頭の上に置かれたんだ。こうなったらもうおしまいさ。暴れちゃいけないっていうお触れなんだ。昔、一度背いたら父さんの顔が表現したよ。まるで夜叉の親分だった。僕は人間の恐ろしさを初めて思い知ってね。いけね。そうじゃないや。あれはきっと、大人の人が、愛とかしつけとかいう、一種の優しさらしいんだ。らしいんだけど、僕は、そんなことは知ったこっちゃないから、ただ、あんまり怒り方が怖かったから、手のひらを押しのけてまでは、暴れないことに決めたのさ。なんたって、僕は賢いものだから、一度教わったことは、ちゃんと守れるんだ。そこら辺に駐屯するファーストフードの中学生なんかと一緒にされちゃ迷惑さ。なんだっけ。それでさ、その手のひらがさ、手のひらじゃなくて襖だったよ。なんだか襖が開いて、でも畳でもないのに、襖は変だよね。それじゃあ扉だよ。とにかく、扉がスライドしてね。それからびっくりしたよ。向こう側に鏡があるのかと思って、瞳を凝らしたら、僕らとは全然違った人たちが、やっぱり横一列に並んでいるのさ。まるで別人だったよ。それでね、こっちの列にはいつの間にやら花嫁さんが立っていたよ。いつ入ってきたのか僕全然気づかなかった。実に神出鬼没さ。そしてあっちの列にいる背の高いのが花婿さんっていうらしいんだ。僕紹介しちゃおう。なんでも、うちの父さんと母さんみたいに、花嫁と花婿が結ばれると、今日みたいな親睦総会が行われて、それから、くんずほぐれつして、子供が生まれるんだか、はしかにかかってくしゃみをするんだか、それは知らないけれど、すべからく、 何もかもが婚礼の式典っていうやつなのさ。なんだかよくわからないや。とにかく隅っこだよ。うん、隅っこ。隅っこに花婿の母さんとやらがペコリと挨拶をして、それから順番に隣の人を紹介していったよ。みんな紹介に合わせてペコリペコリさ。僕はちょっといい気分だった。でも父さんの方を見たら、それに合わせてこっちもペコリペコリをしていたよ。先に言ってくれなきゃわかんないじゃない。まあいいや、今さらふんぞり返ったままで。僕は適当に済ませたよ。なんたって子供なんだからね。みんな多めに見てくれるに違いないのさ。向こうには僕らくらいの女の子も一人いたけれど、照れくさいからそっちには見向きもしなかったんだ。でもここだけの話、こっち側に控えていた花嫁のお父さんは、僕ら一同の紹介にしくじったよ。手のひらに隠し物をしてこそこそ読んでいたのがバレバレでさ。その上、僕らの名前が点でグダグダなんだ。僕はすっかりいじけたよ。そしたら終わった後で、もやしの兄が、
せっかくのおいしい場面を
とかぼやいていた。なんだろうと思って気づいたら、もやしはビデオカメラを用意していたのに、おいしい現場を撮れなかったらしいんだ。ダメだな、もやしのくせに社会のマナーなんて気にするものじゃないよ。僕に渡しておけばバッチリ撮ったよ。なんたってしがらみとかマナーなんてまるでお構いなしだからね。実に惜しいことをしたもんだよ。僕は少しだけもやしを憐れんだ。衝撃シーンの確保は僕らにとっては使命も同然だからね。三途の川でも砂金ささらえって、格言だってあるくらいのものさ。いけね、今日は結婚式だからね。縁起でもない格言はよしにしなくっちゃ。それからあの禁断のガラス戸が、安っぽいヘブンズドアが華奢なお姉さんによってすらりと開かれたよ。僕はちょっとショックを隠せなかった。お姉さんの腕力にも負けちゃったのかと思ってね。でもそうじゃない、きっと市場を解放してくれただけなんだ。僕はヒーローだからお姉さんなんかに負けるわけないじゃない。とにかく僕らは解放された。それから式場に移動するって聞こえたから、僕は母さんの後ろを歩いて行ったんだ。